イエス様が十字架で死んで、からその後墓からよみがえるまでの3日間というものの間、一体どういうことが起きたのかということは、4つの福音書ではあまりはっきりと書かれていないということは先週説明いたしました。4つの福音書に書かれている出来事が起こった時代に、つまりイエス様がこの世でもって神の愛と道とを説いていた時代には、イエス様のそばで一緒に活動していた人たち、12人の使徒と呼ぶことができると思うんですが、その人たちはイエスがどのような目的でもって十字架にかからなければいけなかったのか、その理由をはっきりと理解することができなかったために、4つの福音書というものは、これイエス様が十字架で死んだ後で書かれたものなんですけれども、この十字架での死の目的というものを説明しておりません。だからイエス様が十字架で死んで、そして3日目によみがえるまでの間、一体どういうことが起きたのか、それが今日の私たちの生活にとってどういう意味を持つのかということは、4つの福音書ではなくてポーロの手紙によって隠された奥義として私たちに教えてくれるものを調べなければいけないことになります。ポーロの手紙の中から奥義と呼ばれているものを調べることでもって、イエスの十字架での死というものが、こういったその十字架の死からのよみがえりというものが、今日の私たちの生活にとってどういう意味を持つのかということが理解できるようになります。先週はこの3日間、イエスの死からよみがえりまでの3日間、どういうことが起きたのかということを調べる前に、罪という言葉についての意味を聖書から調べました。今日はその先に行きたい。今日の勉強においてですね、罪という言葉、この意味は先週勉強したものに基づいて、サタンの支配に入る、サタンを主とした生活を送るという意味だと解釈していただきたいと思います。イエス様はどういう目的でこの世に来たのか、この世で何を達成しようとしたのか、十字架で死ななければいけない目的は何だったのか、一言で言うとですね、これはヨハネ第1の手紙の3章でこういうふうに表しています。ヨハネ第1の手紙の3章では8節の終わりでもって、ヨハネ第1の手紙の3章の8節で、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。サタンが今までやったことを全部壊すためだと言っている。どうしてこういうことが必要なのか、これは聖書の一番最初、創世記の3章の15節でもって神様自身がこういうことを言っている。蛇がアダムとイブと惑わした、その時に3章の15節で、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、相入れない大きな壁を作る、溝を掘る、彼がお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、こういう予言があります。これが達成するためです。神様が人間を作り、この地球にあるすべてのものを支配をさせ、楽しい生活を送らせようとしたものを、サタンがイブを惑わして、そしてアダムを自分の支配の下に置くということでもって、この地球のすべてはサタンの支配となってしまったわけです。そして人間はサタンによって苦しい生活をするようになってしまった。このサタンの仕業を壊すのが目的でイエス様はこの世に来ているんです。ところがイエス様が人間の罪というものを元の状態に戻すためには、言い直しをいたしますと、サタンの支配に入ってしまって神様を主とする生活から離れたという状態を元に戻そうとするためには、人間の代表としてサタンと戦って、 サタンが持っている支配権を取り戻さなければいけないんです。もしもイエス様が神様の代表としてサタンと戦ったといたしますと、たとえサタンに勝ったとはしても、神様の代表として戦ったとしたらば、神様がサタンから地球の支配権を取り上げ、今一度人間に渡すということはできない立場に置かれています。言い方を変えたら、人間をサタンの支配から自由にすることはできないんです。そんなこと言ったって全能の神様がと思われるかもしれない。神様にできません。神様が人に、この時点ではアダムとイブとに地球の支配権を渡したという事実を変えることはできないんです。だからこの地球の支配権は全ては人に渡されております。その人がこの時にはアダムですけれども、自分の方から神様の命令に背いてサタンが指示している通りの動きを取ったという事実も変えることはできない。言い方を変えますと、アダムは自分の自由意志で宇宙の創造主を主とする生活から離れて、サタンを主とする生活に入ってしまったという事実を否定することはできないんです。だからアダムが神様から与えられた地球の支配権というものは、人間のものとなっている地球の支配権をその所有者、つまり人間がサタンに渡したんですから、神様のものではなくなっているから、それを神様がサタンから取り戻したということをしたとしても、それを今一度人に渡すということはできないんです。人の所有物を神様が勝手に取ったことになる。ただできることは、人間の代表者がサタンと戦ってサタンに勝利をすれば、地球の支配権は、そしてそれに伴う全てのものは人間のものとすることができるわけです。だからそのために人間の代表が、人間として生まれてきているものが、サタンの支配に入っていないものが生まれてこなければいけなかったわけなんです。イエス様の父親は聖霊です。神様の霊です。もちろん神様の霊は罪を犯していない。サタンの支配に入っておりません。だからイエスの霊というものは、霊の上では罪を持っていない父親から生まれている。だからイエス様自身は霊の上で罪を持っておりません。じゃあ肉体の上ではどうか。ヘブル書の4章の15節ではこういうふうに書いてあります。ヘブル書の4章の15節では、私たちの大祭司は、これイエス様のことですが、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。だから肉体の上でイエス様は罪を犯していないということになりますと、生まれた時点から霊の上では罪を持っていない。肉体の上でも罪というものを犯していない。だからイエス様は全ての面でサタンの支配に入っていないということになります。ということになると、何か少し飛躍しますけれども、こういうことが言えると思う。イエス様の肉体の上からの罪というものを通して、肉体の上での死というものをイエス様に持ってくることは不可能だということになるわけです。ちょっと飛躍をしたからですね、ヤコブ書の一章を開けていただきましょう。そしたらもっと説明がはっきり分かると思う。ヤコブ書の一章では14節と15節でこう教えています。ヤコブの一章の14と15ではこう教えている。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。だから罪というもので死というものが人間に来ると教えていることになる。ところがイエス様は肉体の上でも罪を犯していない、霊の上でも罪を犯していない。 としたら死が来るとは言えないことになるわけです。そうしてくるとですね、こういうものも質問になる。それじゃあイエス様を殺すことができるか、サタンはイエス様を殺せるか、イエス様に死を持ってくることができるか。そんなこと言ったって十字架で死んでるじゃないか、誰が殺したのかというのが質問になると思う。最初にルカ伝の4章を開けていただきましょう。サタンはイエス様を殺すことができないんです。ルカ伝の4章では24節から見ていただけますと、自分の教理でこういうことをしている。ルカ伝の4章の24節です。またこう言われた、誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにはヤモメが多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリアのナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。サタンがこういう人を使ってイエスを殺そうとしても殺すことができない。ヨハネの福音書の10章を開けていただきますと、また別の機会にこういうことが起きた。ヨハネの10章の39節ではこう書いてある。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。じゃあ一体イエス様は十字架で死んでるじゃないか、誰がどういうふうに殺したのか。同じヨハネの10章の17節を見ていただけると、誰が殺したのか書いてあります。10章の17節では、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。サタンはイエス様を殺すことはできません。なぜか、霊の上でも肉体の上でも罪というものを持っていないからです。私たちは往々にしてですね、イエス様が十字架で死んだ、罪人の身代わりとなった、私たちの罪の贖いをしたというようなことをですね、割合に簡単なことだと考えてしまう。なんか簡単じゃないか、ただ十字架で死んだ、こうやって我々の罪を取ってくれたと考える。ところがですね、これは非常に大変なことなんです。私たちの身代わりとなって十字架で死ぬということがどれほど難しい、これは現実的に難しい大変なことなのかというのをですね、皆さんに理解していただきたいと思う。それからこういうふうに説明しましょう。言い方を変えますと、とても大変なこと、とっても難しいこと、実現するのが不可能と思えるようなことを現実にしてしまうほどに、そして私たちの罪の贖いをするほどに、神様はイエス・キリストは私たちを愛していたわけです。これを皆さん一人一人しっかりと理解してほしい。どれほど難しいことだったのか、私たちの立場から見るのではなくて、イエス様の立場から見てみましょう。十字架で死ぬというのはどれほど難しいことか。まずこういう質問から入ってみたいと思う。イエスはどのようにして十字架の上で死ぬことができたのか。おかしい表現法だと思わないでくださいよ。もう私がですね、こういう意味を考えて一生懸命どういう言葉を使ったら一番いいのかと思って考えたんですけど、これ以外に適当な表現法がない。イエスはどのようにして十字架の上で死ぬことができたのか。まずこういう点から考えていきましょう。死というものはサタンが持ってくるものです。 神様は持ってきません。死というものはサタンが持ってくるものです。だからサタンの支配に入るということでもって死というものに直面することになる。残念な話ですね。私たち人間はアダムの子孫としてアダムの罪以来サタンが支配をしている世界に生まれています。罪というものを持った親から生まれちゃっているために、言い方を変えたら生まれた時からサタンに支配をされ罪というものを持ってきているから、サタンが持ってきている死というもの、これは肉体の死ですに直面しなければいけなくなってしまっているけれども、イエス様は聖霊が父親です。だから生まれた時から罪というものを持って生まれてきているんではない。その上に肉体の上でもって罪を犯していない。だからイエス様がそのままでいたんではサタンの支配に入っていない。だからサタンの支配にもサタンが持ってくる死というものを受け取ることができない。言い方を変えたら十字架の上で死ぬことができないということになります。だから何とかしてイエス様の肉体の上に死というものを受け入れさせるようにしなければ十字架で死ぬということはできない。でイエス様の肉体の上に死を持ってくるためには罪というものを持ってこなければいけないわけです。サタンの支配に入れなければいけない。ところがですよ、イエス様の肉体の上に死を持ってくるという目的でもってイエス様に罪を犯させるようにするためには、その出発点でイエス様の霊の上に罪を犯させなければいけないことになります。言い方を変えたら罪を犯そうという考えを起こさせて神様の命令に反したことをしようという思いを持たせることができたら霊の上で罪を犯すことができるようになる。けれどもイエス様自身は天の父からの命令に背いたことがないんです。もしもですよ、じゃあイエス様が十字架で死ななければいけない、死ぬためには罪を犯さなきゃいけない、だからといって天の父の命令に背いてサタンの支配に入ったらどうなるか、アダムと同じことになります。そしたら他の人の罪の贖いをする立場には立てないことになってしまう。でありながらも罪というものを持たなければサタンの支配に入れない、サタンの支配に入らなければ死というものを持つことができない、十字架で死ねない、十字架で死ねなければ我々の罪の贖いをすることができない。じゃあ一体どうやってイエス様は十字架でもって人の、人間の、私やあなたの代表として身代わりとして私たちの罪をその身に背負うことができたのか、そして十字架で死んで罪の贖いをすることができるようになったのか、今一度繰り返してみましょう。私たち人間の代表として身代わりとして罪の贖いをするためには十字架の上でもって霊の上で罪を持ち、つまり私たちの罪を受け取り神様との関係を切り霊の上で死ななければいけないんです。霊の上で死ぬことでもって肉体の上での死も現実となります。だから霊の上でも肉体の上でも罪というものを持っていないイエス様に罪というものを持たせなければいけない。どうやってやったのか、だからこうやって考えていきますと、私たちの方では簡単に考えていたもんでも、ああイエス様が我々の身代わりとなって十字架にかかって死んでくれたと言ってもですね、実際に十字架の上で死ぬというためにはとても難しい大変なことだったというのが分かると思うんです。どうやってやったのか、今ですねこれは質問のままで残しておきましょう。その先に行きたいと思う。十字架の 死の目的というものは、十字架の上でどうして死んだのかという目的は、大きく分けますと4つに分けることができます。これを並べてみたいと思う。一番最初に十字架での死の目的の一つは、人類の罪の贖いということです。人間というものはその出発点において神様の家族に生まれ、神様を主としていなければいけないはずだったんですけれども、それが私やあなたが当然持っていなければいけないはずだったわけなんです。その目的のために神様は人間を作ったんですけれども、アダムの時以来サタンの家族に生まれて、サタンを主として生きているということに対して、これが神様に対しての罪です。神様に向かってその罪を許してもらわなければいけないことになる。そのためには罪の代償を払わなければいけないんです。イエス様がこれをしてくれた。これをするためにこの世に生まれてきたわけです。だから言い方を変えますと、我々がサタンの支配から離れて神の支配に戻ることができる道を開くというために十字架で死んだということになる。これは目的の一つです。二つ目に言ってみましょう。サタンからこの地球の支配権を取り戻すためです。最初のアダムがサタンに渡してしまったものを、神様がアダムに渡してしまったものをアダムがサタンに渡したから、今度はそれを最後のアダム、イエス様が取り返すためです。そして神の家族のものに与えるためなんです。神様は人間というものがこの地球の上でもって裕福で健康に生活できるようにいろんなものを準備をして、人間の方で、つまりアダムの方でもってそれを選べるようにした。そして必要な時にはいつでもそれが使えるようにしてくれております。それをサタンが取ってしまって人間を苦しめるように動き始めた。だからイエス様がサタンから地球の支配権を取り戻して神の家族のものに与え、神の家族のものが今一度裕福な健康な生活ができるように道を開いたんです。これが十字架の死の目的第2番目になります。3つ目でいきましょう。神様とアブラハムとの間で契約が成立しております。その契約はモーゼを通して律法というものに変わっている。これを完成させてさらに素晴らしい契約を成立させる必要ができてきていました。神様がアブラハムと成立した契約というもの、これは割礼というものを通して成立している契約というものは、イスラエルの人たちにだけ通用するものでした。異邦人と呼ばれていた人たち、イスラエルの人たち以外はみんな異邦人と呼ばれていたんですけども、これには通用していない契約でした。けれども異邦人と呼ばれているものであったってみんなアダムの子孫なんです。神様によって作られたものなんです。だから神様の契約の中に入っていなければいけないはずのものだったわけです。だから自分の自由意志でもって神様の家族となり、神様の契約を成立させることができるように異邦人にもその道を開かれていなければいけない。しかもですね、アブラハムとの間に交わした契約でない、もっと素晴らしいものでなければいけないものになっている。その道を開くためにイエス様は十字架で死にました。これが3番目です。4番目の目的はイエス・キリストを信じることでもって、イエス・キリストを主として生まれ変わりをすることでもって神の義となれる道を開きました。神の義というのは神様との関係です。今まで存在していなかった新しい関係を、生まれ変わりをした人が持つことができるようになるために十字架で死んで、ただ死んだだけじゃない、よみがえって天に行ってる。一番最初の人類の罪の贖いというのを戻ってみましょう。先週、罪という言葉はサタンの支配に入ること、 サタンを主とする生活を送ることという説明をした。サタンを主とするということは、サタンが命令することをその通り行動に移し、サタンが持ってくるものを受け取る生活です。病気を受け取ればそのままこれサタンに対してのサタンを主にしていることになるんですよ。サタンの支配から離れて神様が支配をする生活を送るということと、私たちがこれを自分勝手に達成しようとしたらば、すでにサタンの支配の下で生活をしているというだけに達成することは不可能になります。誰かサタンの支配に入っていないものが、しかもこの世でもって生活をしているものが身代わりとなって達成しなければいけないものなんです。だからこういうことが言われるようになる。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。人が死ぬことがない、これは神様との関係が永遠に切れてしまうということがないように、永遠に神様と関係を成立することができるように、イエス様がこの世に来ている。人の方でどっちを選べるのか選べるようにしています。そしてこういうことも教えている。これヘブル書の9章をですね、私は今から引用したいんですが、ヘブルの9章の23節からこういうふうに書いてある。ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要があります。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない。手で作った聖女には入られるのではなく天そのものに入られたのです。それは今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。人の罪を取り除くためにイエス様がこの世に来たと26節で教えている。これはもうすでに十字架で達成しています。人の罪は取り除かれている。だから現在ではもう1950年も前にイエス様が十字架で死んでいるのですから、人というものには神様に対して罪というものを持っていないことになります。そうするとこういう質問が出てくる。だったらクリスチャンでない人も、生まれ変わりをしていない人も神様に罪を持っていないか。もう一本言い直しをしましょう。イエス様が十字架で罪を取り除いたと書いてあるんですから、しかもこの世の罪を取り除いたと書いてあるんですから、クリスチャンでない人も生まれ変わりをしていなくてもこの世での生活が終わったら神様に裁かれてゲヘナに行くという可能性はないのか。生まれ変わりをしなくても永遠の命を得ることができる、天国に行けるのかという質問にもなってきてしまう。なぜかといったら、イエス様がこの世の罪を全部取り除いたら罪がないはずじゃないかということになる。ヨハネの16章開けていただきましょう。ヨハネの福音書の16章の一節から読んでみると、この点についてはっきりとした答えが出ております。ヨハネの16章の1節から読むと、これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を解放、街道から追放するでしょう。 事実あなた方を殺す者は皆そうすることで自分は神に奉仕しているものだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。しかし私がこれらのことをあなた方に話したのはその時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは私があなた方と一緒にいたからです。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したためにあなた方の心が悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。もう少し行きましょう。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方ももはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。私が去っていく、十字架で死ぬ、そして天に昇る、でこの世に誤りを認めさせる。イエス様を救いの人を受け入れていない者に誤りを認めさせる。どういう誤りか。罪。ただ一つの罪があります。人が神様から裁きを受けて天国に行けるようになるのか、それともゲヘナに行かなければいけないようになるのかという裁きの基準となるものはただ一つ。あなたは私の子イエスをどうしたというものだけです。あなたは私の子イエスとどのような関係にあるか。こういう目的を達成するために人類の、これは全世界の罪の贖いをするために、まあ、この他にあとまだ3つあるわけなんですけども、イエス様は十字架で死ななければいけなかったわけです。けれどもイエス様自身はこの世に生まれた時から霊の上でもまた肉体の上でも罪を持っていない。だから死というものはイエス様に近寄ることができなかったんです。どのようにすることでもって人の罪の贖いをするために十字架で死ぬことが可能になったのか。コリント第2の5章の最後の節、21節を開けていただきましょう。イエス様自身は霊の上でも肉体の上でも罪を犯していない。だからそのままの姿ではイエス様は十字架で死ぬことができないわけです。どうやったか。5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。神様がイエスを罪とおっしゃった。イエス様自身は神様の意思というもの、気持ちというものがどういうものなのか知っておりました。神様は神様のイメージに作った人というものに今一度神の子供としての資格を与え、神様と楽しい親子の関係に戻したいと願っているということをイエス様自身は知っていた。そのためにイエス様の方では人の身代わりとして、生贄として十字架で死ななければいけないということも知っていました。けれどもイエス様自身知っていなかったことがあるんです。それはイエス様自身が罪とされ天の父との関係が切れるということがどういうことなのかというのをイエス様ははっきりと知っておりませんでした。イエス様自身はこの世に生まれて生活をするようになってから罪というものを体験したことがありません。天の父と関係が切れるようなことをしたことがない。 天の父がいるところと別の世界で生活をしたことがない。別の世界、これはサタンの支配される世界です。だから天の父との関係が切れて別の世界に行くということがどういうことを意味するのかはっきりと分からなかった。想像することはできていると思う。大変なことだとイエス様自身は想像した。だからマタイの26章でこういうことが起きているんです。マタイの26章の36節から見ていただきましょう。マタイの26章の36節から、もう少しで十字架にかけられなければいけないというイエス様がこういうことをしている。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子2人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈っていった。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは2度目に離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いて行かれ、もう一度同じことを繰り返して3度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。悲しみのあまり死ぬほどです。どんな気持ちだったのか言葉で表す方法がないということになる。できますならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この言葉はですね、天の父との関係が切れるという時のことを考えて心の中から絞り出た声です。じゃあ神様の方では、天の父の方ではこれはどう見てたか。イエスを罪とするということがどういうことなのか天の父の方で分かっていました。その時にどれほどの苦しみを通らなければいけないのか天の父は知っていた。だからどうしたか。十字架でもってイエス様が罪を負わされた時に、その罪のために苦しみ始めた時に、イエス様のその苦しむ様子を見ることができないように辺りを真っ暗にしちゃってる。子供を持っている親の方たちにこういう質問してみましょう。子供の年齢に関係ありません。あなたが親と呼ばれている人であったらこういうことを考えていただきたい。あなた自身は他人のために、しかもあなたに対して悪口を言っている人のために、あなたの子供の命を犠牲にすることができるかどうか。あなたを滅ぼそうとして動いている人が誤って犯した罪、誤ってというよりも犯した罪のために、あなたは自分の子供を身代わりとして死刑台に送ってその人を助けようとすることができるかどうか。もしもあなたが自分の子供の命を誰か他の人のために犠牲にしなければいけない ということであったとしたら、あなたはどういう気持ちになるのか考えてほしいと思う。しかもあなたの敵と呼ばれている人のために自分の子供の命を犠牲にしなければいけない。どういう気持ちだったか。じゃあその時の子供自身の気持ちはどんなものだったのか想像していただきたいと思います。あなたの気持ちではない、あなたの子供自身、他人のために自分が死刑台に乗らなければいけない、その子供自身の気持ちはどういうものだったのか。私自身ですね、この時の天にいる神様の気持ちというもの、それから十字架にかかったイエス・キリストの気持ちを理解することができるとは言えないんです。どんなものか想像もできない。けれども私と家内とかですね、二人の子供をアメリカに残して、親類もいない、完全に他人、赤の他人の間に残しておいて、日本に伝道に来たときに、どういう気持ちで子供と別れたか、ということから推測をしてみますと、しかもですね、私の子供は私に対しての敵の中に置いたんではない。少なくとも、私の友達の中に、一応生活ができるようにしておいたんですけれども、それでも私自身、私の家内自身、どんな気持ちで子供を置いてきたのかというのから想像してみますと、天の父がどういう気持ちでもってイエス様に苦しみを通らせたのか、ある程度想像することができる気がするんです。子供自身は他人の中に放り出されて地球の反対側に行ってしまったという時の気持ちがどんなものだったのか。ほとんど10年経ったつい最近になってやっとこの気持ちを聞くことができました。けれどもですよ、他人の中でもってどれほどの苦労をしたのかということは未だに私に言っておりません。なんでか、下手に言ったら私が日本での伝道をやめるんじゃないかと思っているからです。だから私には多少だけれども、この天の父のこの時の気持ち、苦しみが理解できるような気がするんです。まあ、これだけのことを言っておきましょう。私の人生において二度と繰り返したくない経験です。二度と繰り返したくない生活です。ことに子供が小さかったから、私たちのために、私たちの罪の贖いをするために神様はイエスを罪とした、私たちの罪を負わせた、私たちの方でもって神様に頼んだから神様がイエス様を私たちの身代わりとして罪としたというのではありません。私たちの方でもってイエス様に向かって十字架の上で罪の贖いをしてください、そのために神様から罪とされてくださいと頼んだから、イエス様の方でもって罪の身代わりとすることを引き受けたというのでもないんです。神様の方でもって、これ一方的にしていることです。あなたに対して、私に対して救いの手を伸ばすために神様が神様の一人子イエスを罪としちゃった。これ神様の愛なんです、恵みなんです。だけれどもこういう考えも出てくる。神様の方でもって、それからイエス・キリストの方でもって勝手に一方的にしているもんだから、私たちの方ではこのことに対して、十字架で死んだということに対して何の責任もないんではないか、無視してもいいんじゃないかという質問が浮かんできます。一方的に愛を注がれて、一方的に恵みが与えられているというだけに、私たちの方では慎重にどっちを選ぶのか決めなければいけなくなってきてしまうんです。神様の愛に反応して恵みを受け取るのか、 それともその愛を拒否するのか決めなければいけなくなる。一方的に与えられているだけに受け取るか拒否するか、あなたが選ばなければいけなくなるんです。けれどもどっちを選ぶにしても、神様の愛に反応して恵みを受け取るにしても、それを拒否するにしても、選んだことに対する結果の責任は選んだ側が取らなければいけなくなります。こんな勝手なことをしてと言われるかもしれないから、どういう理由でイエス様が十字架で死んだのか、今一度聖書から調べてみましょう。ペテロ第1の手紙の3章を開けていただきたいと思います。ペテロ第1の手紙の3章の18節を見ていただきましょう。どういう理由で私たちの方では選ばなければいけないのか、選んだ結果に対しての責任を持たされるのか。ペテロ第1の手紙の3章の18節でこう教えています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。もう一つ言ってみましょう。コリント第2の5章の14節を見ていただきます。コリント第2の5章の14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました、こう信じていますという方が正しいこと訳になる。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。つまりあなたの代表者となっているということになる。ロマ書の5章に行っていただきましょう。ロマ書の5章の17節ではこう教えています。もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、これアダムのことです。なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。なんで我々が選ばなければいけないのか、一方的に捨てるもんじゃないか、しかもその選んだ結果に対してなんで我々が責任を持たなきゃいけないのかという理由はここにあります。イエス様は私たちの身代わりとして十字架で死んでいる。そのために神様が愛を注いで、私たちの代表者としての動きを取ってくれている。だから私たちの方ではその行為に対して責任が出てくるんです。身代わりとなっているものを我々の身代わりと認めるのか、それとも身代わりと認めないのか、あなたが決めなきゃいけない。その決めたことについて神様が裁くわけです。だから神様が裁く基準となるのは、あなたは私の子イエスをどうしたか、あなたの身代わりとして、あなたの代表者として取る行動に対して、あなたはどういう受け方をしたかということだけが裁きの基準となってくる。この観点からですね、私たちの方では最後に責任を持たされることになる。我々の代表者として動いているからです。そんなこと言ったって代表者として何も頼んだ覚えがないというなら、日本人であることもやめなきゃいけなくなる。日本というこの恵まれた国に住んでいるのは、あなたが好きだから住んだんではありません。あなたの親の代から住ましてくれているから今こんな裕福な生活が起きている。アフリカの裸足でもって裸で歩いているところに生まれたとしたらどうなるか、同じわけでしょ。そういうのから見たらですね、私が何もしないからといったと親の代から受け継いでいるものがある。アダムの罪も同じように受け継がなければいけなくなったと同時に、イエス様の方からのものも受け継げばそちらに行けるだけのものがある。だから先祖からの動きに対しても、我々がその行動に対して責任を取らされることになるわけです。どっちを選ばなきゃいけないのか、我々が決めなきゃいけない。 言い方を変えたら先祖は我々の代表者、我々の身代わりで動いてくれたわけです。先祖が苦労してくれたから今日の我々が豊かな生活を送ることができる。ガラテヤ書の2章を開けていただきましょう。そういう観点からですね、いい点は受け取るけれども、祝福は受け取るけれども、先祖から受け継いでいるこの借金の方は払わないと言ったら間違いになるのと同じになる。両方受けなければいけなくなります。ガラテヤ書の2章の20節に行きましょう。こう書いてあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ちょっとしつこいことになりますけど、ここで書かれて、この20節で書かれている言葉の文はですね、これギリシャ語の文法からいきますと完全過去形という表現法の文法になる。これ日本語ではこういう文法はありません。過去のある一つの時点において一つのことが行われた、そのこと自体はその時点で終わっちゃってるけれども、その結果はその時点以来今日まで続いているというのをですね、完全過去形と言うんです。私はキリストと共に十字架につけられました。結構です、ポール勝手につけられてくれというかもしれないけれども、そうじゃない、我々にも通用します。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私がキリストと一緒に十字架につけられたなんて言ったら不可能じゃないか、ポーロ自身不可能じゃないか。ポーロが生まれ変わりをした時点ではイエス様はすでに十字架についちゃって死んじゃってる。その後で蘇った後で現れたから、昔のソーロ、今のポーロが生まれ変わりをしてこういうふうになってるんじゃないか。一緒に十字架につけられていないじゃないか。十字架につけられたのは二人の強盗だけだというかもしれない。まして今の私が、今から1950年も前にイエス様が十字架についたというのに今の私と何の関係があるか、私が1950年も前に十字架についたというのかというような反論が出てくるかもしれないんです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。完全過去形です。過去のある一つの時点においてなされたことが、そのこと自体は終わっていても、その後の結果が未だに続いている。イエス様が十字架で死んだ、それに伴ってあなたも死んだという事実は今になってもつながっている。じゃあいつあなたは死んだと言えるのか。イエスと一緒に十字架についたということがいつ事実となれるのか。あなたが生まれ変わりをした時点です。イエスを主とした時点であなたはイエス様と一緒に十字架についたことになる。なぜかというとその結果は未だに続いているからです。こういうことを考えてきますと、神様が独り子と呼ばれたイエス様を十字架につけて我々人間の罪の贖いをしようとしたということには、いろいろとややこしい難しいものが出てきていたということが分かると思う。イエス様自身が私はあなたのために命を捨てると言っても、それがどういうふうにして命を捨てることができるのか、十字架の上で死ぬことができるのか、こうやって調べてみますと大変に難しかったということが分かると思う。けれどもこんなことをしてまでも神様の方では、イエスキリストの方では、あなたに対して救いの道を開いて、そしてあなたが神の家族となれるように道を開いたわけなんです。幸いなことに我々 はですね、神様の家族のものになっている。そして我々は神様がというよりも天の父が準備しているすべての恵みというもの、祝福というものを受け取れるようになっております。どうしてこんなことをしたのか、こんな苦労までしてそんな道を開いたのか、この点で我々ですね、忘れてはいけないんです。神様、天の父の方では、イエス・キリストの方では、これほどまでのことをしてでもあなたに準備されている恵み、祝福を受け取れるようになってほしいからなんです。これほどまでにあなたを愛しているからなんです。あなたをこれほどまでに貴重な、かけがえのない大切な人だと天の父は見ているからなんです。大きな価値があるものと見ているから、自分の一人子の命を捨ててでもあなたを今日のあなたにしたいと動いたわけなんです。これを忘れないでいただきたい。あなたが自分というものを評価したときにどう見るにしても、神様の方ではあなたというものはこれほどまでに大切なものだと思っている。自分の子供の命を捨てさせてまでもあなたを恵まれた生活を送ってほしいと願って動いた。これをですね、私たち一人一人どんなことがあっても忘れてはいけないんです。これほどまでにあなたは大切な人と思われている、だからですね、それほどまでに大切、貴重な人と思われている、価値があるものと思われている、そしてそのような動きを取ってくださったという天の父イエス様に感謝をすることはできる。当然しなきゃいけない。そして準備されているものを受け取る生活をしなければ申し訳ないということになるわけです。感謝いたしましょう。天のお父様、イエス様、十字架での死というもの、それからよみがえりまでの3日間というもの、どれほどの苦しみを、どれほどまでの辛さを通られたのか、聖書にもはっきりと書かれていない、また我々の方である程度の想像はできても、あなたが実際に通られたものから見たら本当にごくわずかな、取るに足りない推察でしかないものかもしれないけれども、そういうものを通してどのようなところを通りながらも私たちにこのような道を開き、この世での人生をより豊かなものにし、その後での人生というもの、天であなたと一緒に送れる生活というものをさらに豊かなものにするよう、地獄に行くことがないよう、あなたがその道を開いてくださっていること、そしてその道に今私たちが答えられ、あなたの家族のものとなっていることを、天のお父様、心から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。このようにして準備をしてくださっている、ほとんど不可能と思えるようなことを可能にして私たちのために十字架で死んでくださったイエス様、どうぞあなたの死を私たち一人一人が無駄にすることがないよう、今のこの時点から人生において準備されている祝福を、あなたの命を犠牲として準備をしてくださったその祝福を、恵みを一つ残らず現実にして楽しい生活を送り、そして天でお目にかかった時に、この地上での生活は本当に満足いたしました、楽しいものでしたと言えるものとなるよう、全ての面において、経済的な面においても、物質の面においても、健康の面においても、心の平和という面においても、また人と人との調和という面においても、全ての面においてあなたに喜ばれる、準備をされているものを一つ残らず現実にした生活となるよう、これから先どうぞ天のお父様、イエス様、あなたが導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。全てを可能にしてくださってイエス様、感謝いたします。どうぞこれから先は私たちのために天で取りなしをし、私たちのためにあなたが私たちを導き、そして一歩一歩あなたの御丈にまで成長できるよう、私たちを引っ張っていってくださいますよ。イエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを感謝いたします。それにもまして、私たち一人一人をどれほど貴重なものとあなたが見てくださっているのか、どれほど価値があるものと評価してくださっているのか、どれほど大切に思ってくださっているのか、私たちの心の中にしっかりとその姿を描けるものとなるよう、あなたが私たちの心の窓を開いてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。そしてそれに対しての感謝の念を持つことができるものとなるよう、どうぞ私たちを導いてくださいますように。こういう祈りがいつも叶えられることを感謝いたします。感謝と賛美と この祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。